続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1973年キャンディーズのメンバーとしてデビュー、解散後は女優として活躍していましたが、2019年41年ぶりに歌手活動を再開、現在最新アルバムビサイドユーが発売中、伊藤蘭さんです。
こんにちは、
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
すごい嬉しい、
ありがとうございます。
子供の頃の私に教えたい、蘭、ちゃんに会えるんだよって
すごくちっちゃくなかったですか、
いやでも結構よく覚えてます、
本当ですか、
本物ですよね。
いや
まさか偽物が、まあ、せっかく来ていただいたんで、ドブロックが掘ったベニヤ頭を
ベニヤ頭に置
いてあります。ありがとうございます。いいんですか、
はい、
すごい立派ですね、
はい、ぜひ
いただきます、うん、
旦那様にも
あ、なんか先日
を、う
ん
う
ん、
あ、そうそう、先日ね、はい、あの番組の あれで行ったテレ朝のトイレで偶然お会いして、うん、はい、この番組にも前お越しいただいてて、
そうなんですね、は
い、とてももう丁寧な方でね、私ねこの番組終わるとね、はい、ちょうど3時半ちょっと過ぎから、
はい、
ちょうど相棒が始まる時間なんですよ
再放送が、再放送が、はい、
もう同じやつ何回見たか、うん、
しかもな、うん、あれでしょ、うん、数年前のやつ友達に、うん、が出てて電話しちゃうんでしょ、
そうそうそう、
演技良かったな、
まあ、俺の友達がね、役者の同期のやつがね、ちょっと出しててそいつに電話したら、はい、もうあれな、大竹何回目だよ、俺もう 何回も電話もらうんだよとか言ってね、
はい、
その度にさてさて、今日はあれですね、
はい、うん、歌手としての伊藤蘭さんに今日はお越しいただいたということですよね。
いやいや、すいません、はい
はい、解散したのは1978年、
そうなんですね、
8歳だ、
8歳、
はい、
後楽園ホールの、うん、
後楽園球場で、
球場
で、うん、ラストコンサート、
だね、
視聴率 100% ぐらいあったんじゃないの、あれ
あったよね、
あったよ、だって
絶対みんな歌って
マイク置いて、
置いて、うん、
ね、
そうですね、うん、44年前ですかね、
そんなにな
ります、
はい、
はい、
すごいですね、うん、あの時はだって待っても全盛って言えば全盛、
でも18から23までなんですけど、うんうん、
はい、
5年にも満たない時間なんですよね、うん、本当に次回、はい、
強烈に覚えてる、
うん、そうですか、
歌もすごくかっこよかったんですよね、
ありがとうございます、う
ん、コーラスワークもとっても綺麗でね本当に素晴らしかったですよね、
バラエティにも出てたよね、
出てた、
はいはい、
ドリフとか、
うん、そうです、う
ん、絶対見てた
大竹さんと共演するっていうようなことはなかった、
ね、それは俺はちょっとあの乱暴なことやってましたから
大竹さんとは、そうですね、はい、でも、はい、佐伯さんとは、うん、あのドラマで夫婦役をやらせていただいたり、
は
い、
そうですか、
はい、
ごめんなさいね、
とんでもないです、楽しかったです
はい、やっぱしあの時マイクを置いたっていうのは、はい、もう普通の女の子に、
あ、そうですね、あの時は一旦そういう感じになりたくてっていう、それぞれの思いがあって、
どうしてですか、忙しかったりとか、何がどう、
なんかやっぱりこれから先どうなっちゃうの、このままどこに行くんだろうみたいなことが、当時22、3だったんですけど、ちょうどなんかこう岐路に立ったような感じでしたね、うん、あの時、う
ん、あの活動を再開するにあたって、うん、その女優さんへの道も当然あったでしょうし、
はい、
あとはソロの歌手としての道もあったでしょうけど、うん、はい、なぜこう女優さんの方向に一旦行かれたんですか。
そうですね、それはあの芝居にはあの中学時代からちょっと興味があって、うん、まあ、部活動が演劇部とか、うん、そういうたわいのない感じですけれども、うん、芝居には興味もともとあったので、うん、そのことでまだ自分がこう燃焼しきれてないなって、うん、新しい世界にこう入ってみたいなと思うのが芝居だったので、うん、まあ、一旦解散をしてから、うん、その道はあの選んだっていう感じですね、うん。
ミキさんは結婚して引退して したのかな、はい、ね、
そうですね、
あの一度、うん、でもアルバムは、うん、あの歌手は、うん、としては復帰は、
うん、ああそうですか、
はいはい、してますけれど、
はい、スーちゃんがね、残念でしたね、
そうですね、はい、
それをお聞きになった時は、
うん、もうまあ、うん、体のことは前々から聞いていたので心配はしていたんですけれどもね、 あまりにもそれからが早かったので、うん、ちょっとびっくりしました、うん、寂しいです、今でもやっぱり思い出しますね、
うんうんうん、ね、
はい、
もしあのご存命だったらね、
うん、あ、うん、そうですよ ね、 ね、
また3人でみたいなこともあったのかもしれないと思うとね、うん、
あの、
うん、どうぞ、
あ、ずっとあの、うん、女優として俳優として活躍されていて、うん、その間その音楽への道に戻ろうかというような考えっていうのは、はい、頭をよぎったことも何度かあったんでしょうか、
と言いますか、あの芝居をやっている上で、うん、なんか舞台などではちょっと歌ってくれないとか、うん、2,3 曲歌うとか、うん、あの音楽劇をやるっていう中では歌っていたんで、うん、まあ、細い線で音楽は、うん、とはつながりがあって、まあ、自分の CD を出すっていう意味での音楽活動には全然考えてませんでしたね、はい、
お芝居はお芝居で楽しくなったんですか、スージャ
ー、うん、そうですね、うん、あの好きでした、好きです、うん、今でも、はいはい、
でも旦那さんも役者さん、
はい、うん、そうです、
旦那さんはうちでなんか静かにコーヒーを入れてるようなイメージですけど、
はい、違う、そう知りたい、家でも
相棒だと紅茶糖ですけどね、
あ、そうですよね、
本当はコーヒーでしょ、違うの、
コーヒー好きでしたね、でも、うん、最近ね、さすがにあの紅茶もちょいちょい入れてくるようになったんですよ、うん、コーヒーの間に、
あ、そう、はい、やっぱしやんなくてもいい、あの高いあれ俺調べたんですよ番組で、
え、どういうことです
か、紅茶あんな高くから入れることはないんじゃないかっていうのがあってこれでやっぱりあれはなんかこうお芝居上のことであんまり高くは入れないらしいですね、
そうでしょうね、うんうん、あの大変なことになりますよ周りが、
うん、家で練習なんかしてなかった、そんなこと
見たことないですね迷惑ですよね
あれはあれで一つの特徴ですけども、お芝居の話は旦那さんとはなさるんですか、そこはしないんですか、
そうですね、うん、自然な感じでな、そういう感じになる時はありますけれども、うん、数年前、うん、6、7年前には共演も、うん、あの映画でしまして、うんうんうんうん、久しぶりに、うんうん、でもっとこうなんかもう変な感じになるのかなと思ったら意外にこう、うん、安心してできましたね、だから、うん、うんうん、
なんかあれですよね、なんか水谷さんどんな芝居してもなんか綺麗にこうフォローしてくれる感じの役者さんに見えるんですけどね相手役がいろんなことをこうやってたりしてても、
あ、うん、そうですね、いっぱいそういういろんな目は、うん、目線は持っていますよね、うん、なんか角度とか、うん、一度にそんなことを考えられるんだっていう、うん、
そうで
しょう、はい、感じはしますね、
ね、しかもあれですよ、長いセリフをもう、ね、これでもかっていうくらい長いセリフですよね、
本当ですね、
あれできますあれ
あ、なんかやっぱりうちではそう、あの、うん、本に向かっていることは相棒が始まると多いですけれどもね、うん、やっぱり、うんうんうん、
そうですか、
そういう時喋りかけちゃダメなんですか、うんうん、
あの割とながらでやっているので、うん、それもすごく私驚いてしまうんですけど、うん、あのテレビ見ながらとか、うん、なんかこうスイングしながらとか
やっぱりそうでしょう、
はい、
あの方ね多分ね長いセリフ苦じゃないんだ、
うん、そうなんだ
早いかもしれないですね、早いんだよね、
まあ、長いセリフあの得意な人とそうじゃない人いるけど、うん、何人かねテレビ見てるとこの人いくらなくても平気だなって人思い当たりますね、
う
ん、
あ、そうですか、
はいはいはい、いやいやいや、
そうだ、あのご主人が久々にリリースされた、うん、その歌手としての伊藤蘭さんの曲聴いて、はいはい、こんな感想をおっしゃったなんてのはあるんですか、
今回はどうですかね、うん、あの、うん、初めてのファーストの時はすごくよく聴いてくれてましたけど、うんうんうん、なんかセカンドは飽きちゃったのかなんか分かんないけどあんまり
最新アルバムですか、はい、ディサイドユー、
はい、これから聴こうと思ってるのかちょっと分からないですけど、うん、あんまり聴いてる姿は見てないですね、
照れません、うん、目の前で聴
かれたやっぱりそうですね、初めて聴いてもらう時とかはあの私は逃げますね、はい、その場からは
あ、そうなの、はい、はいね、
はい、
まあね 役者といえどもね、夫婦といえどもね、うん、ライバルだからね、うん、もうね、その辺は
なんかゴージャスだよね、うん、カップルとして ね、 ね
あの今年の9月26日には、うん、キャンディーズの解散宣言をした日比谷野外大音楽堂でコンサートを開かれたっていう、ね、
そうなんですね、はい、
はい、いかがでしたか、お客さんの反応とか、実際にステージにお立ちになって、
まあ、みんな お互いに大人になっているっていうところで、うん、まあ、40年以上経って中にはまあお若い方もいらしたんですけれど、うん、なんかね、独特のすごくいい空気だったんですよね。そのことがこうお互い人生をなんかこう経験を経てきた者同士が集まって、まあ、コロナ禍ということもあって、あの声は出せないというそういう状況もあったんですけれども、その分こう何かで伝えてくださろうとしている思いがこう満ち溢れていて、すごいなんかこう愛情がいっぱいの会場だったような。はい、
野音ってあの外ですか。
そうです、
そうですよね、はい、3000ぐらい入る、
あ、そうですね、
普通に入れればね、
はい、
野音は何回ぐらい過去にやってるんですか。
野音はコンサートとしては、うん、1回ですね、あの、はい、
解散宣言した時のコンサート。そうです、じゃあ2回目の野音のステージ、
はい、2回目の野音、ね、
そうです、そうです、はい。
なんか野音って特別でしょ、
うん、なんかそうなんですよね、なんかこう神秘的というか、
なんだ
ろうあれ、ね、まあ、なんかちょっと本当に神様がいるような感じがします、
ね、いや本当に、うん、あの俺らもね、あの、うん、なんかこう一回だけね、野音でやったことあるのね、うん、それは全国を回ってきて、うん、最後に野音で総打ち上げで大赤字出したんだけど、
何人くらい入るの。
いやだから3000ちょっとぐらい、
そうです、
ね、入れようと思えば、
ね、3500ぐらい入るんです
かね、3500ぐらい入るとこ で、うん、はい、でちょっと僕たちの時はね、ちょうど夕方のね、5時ぐらいから始めて、やってる途中で全部日が落ちるんですよ。
あ、はい、
それで月がこうこうとっててね、
うん、
俺やってて、まあ、こっちはやってることはお笑いなんだけど、
うん、
なんかここ違うなと思って。
確かに私もそれは感じました、うん、この間特に、
うん、
その初めての40数年前はさすがにそれを感じる間もなく終わったっていう感じがあったんですけど、うんうんうん、あの確か風も感じたり虫の音とか、
う
ん、
そうそう、
あの入ってくるんですよね、うん、だからバラードを歌っていても、うん、はい、その鳥の、うん、あの虫の声が、うん、スズムシの声かな、はいはい、なんかが入ってきて
伴奏みたいに入ってきたんだ。
そう、すごく素敵な雰囲気でした、はい、
しかもそこであれですよね、
はい、
40年前の、
そうなんです、
ね、解散した時、うん、マイクを置いた時のそこだったらちょっとうもうお客さんも一緒に泣いちゃうんじゃないですか。
そうですね、
その時に歌ったキャンディーズの曲を、うん、その時もまた歌ったりしたんですよね、
はい、解散のことをこう話してしまったので歌えなかった曲があったんですよね、うんうん、
はいはい、
でその曲をあの、うん、今回は歌を最後まで歌おうと思って、うんうん、選曲して選びました。
もちろんお客さんの中にはあの新しいお客さんもいるけども、
うん、
多分その40数年前のコンサートに来た、
うんう
ん、お客さんも、
うん、
また客席にいたんじゃないですか。
そうだと思います、うんうん、あのそれで室井さんのように小さすぎて来れなかった方とかもいらしたりして、
うんうん、あのいや私本当に子供の自分に教えてあげたい、うん、ちゃんと会えたってそしたらあんなに子供時代ひねくれてなんかそう
音まっすぐな、
うん
うん、
面白い。
そんなランさんにね、うん、ドブロックのさつまいもあげちゃうん
だ。いや怪しいです。
いいのか。
9月1日、キャンディーズのデビューされた日に、うん、新しいアルバム、うん、ビサイドユーがリリースされましたけども、うん、
はい、
布袋寅泰さんやトータス松本さんや森雪之丞さんなどが参加してくれて、
はい、
伊藤蘭さんも2曲作詞をご担当になったということですけど、
はい、です
作詞を、
はい、
いかがでした。前にも他にもしてるんですか。
あ、う
ん、
そうですね、うん、少しずつやらせてもらってます、うん、はい、
今回のアルバムはいかがでしたか。
そうですね、あの前回がこうなんとなく日の光のイメージだとしたら、次はあのこう夜景の中のライトがキラキラ光るとか夜空がキラキラ光るっていうそういう夜の、うん、あの雰囲気をちょっと入れてみようかなみたいな感じで始まったんですけれども、うんうん、はい、あのそれぞれにあのそうですね、あのいろんな多彩な なんか曲が集まったので、バラエティに富んだアルバムができたなと思います、うん、はい。
あのキャンディーズ時代にはやっぱりやらなかったような曲とかも入ってる。
そうですね、うん、あのちょっとロックテイストなものとか、うんうんうん、またちょっとキャンディーズっぽいかなっていう歌も入ってますし、うんうん、はい。
失礼ですけど体型変わってません
ね、はい、ね、私も思った
本当に失礼ですけど、いえいえ、やっぱりミニスカートとかで、
さすがにね、あのミニはちょっとご迷惑おかけするので
ご迷惑だから、はい、おやめになる、
はい、はい、いろいろ、
村よく聞いとけ、ミニはご迷惑だからね、
うん、サービスです
伊藤さんのミニは全然迷惑じゃないです、ね、う
ん、いえいえ、何伊藤さん
じゃあその現在好評発売中のニューアルバム、うん、ビサイドユーから一曲聴かせていただきたいと思うんですけれども、はい、どの曲にいたしましょうか、
ではでは、うん、あの東薩松本さんが作詞作曲してくださった曲で、うん、あなたの味方っていう歌があるんですけれども、うん、あの、うん、すごくこうなんか励まされる優しい歌です。
はい、トータさんには注目なさってたんですか。
トータさんですか、うんうん、あの前回の時に、うん、あの作っていただいたので、うん、あの2枚目もぜひということでお願いしました。
じゃあ紹介してください、
はい、うん、じゃあ聞いてください、あなたの味方。
現在好評発売中の伊藤蘭さんのニューアルバムビサイドユーから、トータ松本さん作詞作曲のあなたの味方という曲を聴いていただきました。
全然声も変わってない
いや見た目も若々しいですよ ね、 ね、本当に
あの語りかけの部分キャンディーズっぽい。
そうですか、うん、やっぱりトータスさんが考えてくださったんで、うん、
トータスさんもファンだったんで、
なんかね、
はい、あの伊藤蘭さん、うん、今月28日と29日に中野サンプラザでライブを行います、
は
い、
そうなんです。
伊藤蘭コンサートツアー2021ビサイドユー&ファンファンキャンディーズということですよね、
はい、
はい、まあ、ツアーもなかなかコンサートとかもそのコロナで順調にはできなかった中で、
はい、
こう、うん、ようやく実現するっていうことですよね、うん、
はい、
はい、
歌えてしばらく間があってまた応対になられて、うん、よかった、よかった。
そう、あのそうですね、もちろん苦しいこともまだまだいっぱいあるんですけど、うん、なんかこう取り戻さなきゃならないこととか、うん、新しい課題もいっぱい出てくるんですけれども、うん、あのだからそれに向かえて元気でいられるのかなっていう思いますね、う
ん、なんか分かりませんけども、うん、あの空白があった後ね、うん、また舞台に立ってね、うん、そこでお客さん前にしてね、うん、どんな気持ちになるのかなと思ってそこに立たれてね、うん、
そうですね、うん、やっぱりそれを受け入れてもらえるかどうかっていうのはすごく初めは不安でしたけれども、
う
ん、
そういうふうに思う
ね、はい、
う
ん、初めは、
ね、あ、そう、
不安でしたけれども、うん、やっぱりその表情をこう、うん、あの、あ、喜んでくださっているっていうのが実感できて、うんうんうん、それが支えですね、喜びですね、やっぱり、
うん、昔通りのランチャーンっていう掛け声が聞こえるんですか、
う
ん、
あのそうですね、今はコロナ禍で皆さん抑えてらっしゃいますけれども、うんうん、はい、あのその空気は本当に十分に伝わってくるので、うん、あのやってよかったなと思います、
うん、やってよかったし歌えてよかった。
そうですね、はい、
今年の年末12月28日には東京ホテルニューオータニでディナーショーも開催されると、
はい、そうです
ということですので、うん、はい、今後の活動などを詳しくは伊藤蘭さんのオフィシャルサイトなどをぜひご覧いただきたいと思います。
お願いします。大竹メインディッシュ、
もう終わっちゃうんだ、うん、ずっと続くといいですね、うん、この時間
本日のゲストは伊藤蘭さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。